まっこと人物辞典
第402ページです。
はい、今日はですね、兵庫県阪神北県民局長の坂本哲也さんです。坂本さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、阪神北県民局長さんとは、はい、兵庫県のね、うん、阪神北ということはどの地域なんでしょう。
あの管内としたら伊丹、宝塚、うん、川西、三田、稲川の4市1町になります。
市が4つと町が1つという、うんうん、かなりな地域、人口も多いですね。
そうですね、70数万人ということですからね。
あ、そうですか。
鳥取県より多いんですよ。鳥取県60万ほどやからね。
あ、そうですか。う
ん、まあ南側と合わせたら、うん、阪神南と合わせると150万を超えますから、うんうん、神戸市より大きいぐらいの人がね、うんうん、住んでるというとこなんですけども、あの県民局長さんって一般の人は何をしてられるんやろうと思うんですが、はい、主なお仕事はどんなことです？
やっぱり局長ということになるんで自分で手を動かさないんでね、うん、館内の仕事は何かということになると土木事務所、あの道路工事やったりする土木事務所もありますし、うんはい、福祉とか今ねコロナ対策とかや一生懸命やってる健康福祉事務所、あるいは農業の振興する農林事務所、はい、県税を徴収する県税事務所、うんうん、あるいは地域振興で、ねうんうん、商店街とか商業振興とかそういうのは全部もう阪神北エリア の, 県政にかかることを全部の、まあ、出先出張所支店みたいなもんです。
それが県民局、はい、阪神北県民局。ほう。
で、兵庫県全体では、うん、まあ神戸とか阪神南は県民センターいう名前なんですけど、はい、全部でいくつあるんですかね、センターと。
センターと合わせると10個。阪神南北で神戸、うん、で淡路とかね、播磨の方よ。東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、ね、で、あと丹波、田島というふうにあります。
わかりました。今まで知ってましたか、伊予さん、県民局って。
うん、三上さんの番組で朝一出させていただいた時に、うん、そのちょくちょくお話を伺ってたので、うん、でも何のお仕事をしてるのかっていうのは具体的にあんまりそれまでは知らなかったですね。聞いたことがあまりこう、まあ、触れ合う機会がない
と。直接 ね、皆さんとこう権利義務とかね、なんか関わるっていうのが少ないところですね。で、県民局の中にそういう事務所があって、結局保険の仕事だったら保険所、健康福祉事務所であったね、うんうんうん、税だったら県税事務所という事務所が前面に出ますので、はい、なかなか見えにくいとは思います。
市や町を越えてつながってる道路で、はい、国道でなかったら県道なんですよ。
あ、
そしたらやっぱりその県が管理せないかんから、
うん、
まあ、土木事務所があってというね、うん、そういうお仕事をしてられるわけですけど、坂本さん、初めからずっと県庁ですか？
私はそうです。大学出てずっとあと県庁、もう35年目になるんですかね。
もう大学はどちらです？
神戸の大学です。で、神戸大学、はい、
勉強されたの？何勉強されました？
一応勉強したんかいなですけど、経済学部を卒業しました。
皆さんそうやっておっしゃいますけど
その経済学部の時にもう大学の時に県庁に入ろうと思ってられたんですか？
も
っ
と若い、もともと、まあ、こんな言うと不謹慎ですけどね、私公務員がこんな言って怒られますけども、県民のためにというあまり崇高な使命を持ってというよりも、大きな絵が描きたかったんですよ。こう地域のグランドデザインというんですかね、将来像とか。で、その当時一番大きな絵を描きたかったら国でね、国家公務員ということになるんですけど、国家公務員ちょっと難しいなと。で、公務員試験の勉強あんまり一生懸命するのしんどかったんで、で、じゃあ国がダメだとすると次に広いのはどこだろうと、兵庫県だという、うん、単純にそこで県庁を志望したと。
もともとご出身が兵庫県？
そうです、私その管内伊丹の出身なんですよ。
ああ、そうなんですね。
まだ実家伊丹にあるんですけれども、ね、
で、伊丹のご出身で最終段なんですけど阪神北県民局長になったりだ、よろしいね、その
風景だとね、はい、また自分の地元、そういう意味では土地勘があってね、いろいろ分かるというのもあって、
今お住まいはその伊丹ではないんですか？
今結婚してから神戸に住んでるんで、そこはちょっと浮気してるんですけど
で、県のお仕事の中では企画県民部がほとんどやったということを伺ったんですけども、企画県民部ってどういうふうな分野なんです？
まあ、今企画県民部の所管何をしてるかっていうと、うん、いわゆる 企画ですね、県政の企画、うん、政策の調整であるとかね、うん、それから地域振興であるとか、あの防災、あるいはあのいろんな参画と共同であったり、あの女性男女共同参画とかね、
うん、
あのそういう分野を全部持ってるんですけども、私はその中であの地域振興とかあのビジョンとか、うん、そういうセクションがあのすごい長くなりました。
町づくりとか町の活性化とか将来像とか、だからもう一番最初にその公務員志された時の大きな絵を描きたいというのは、
まあそうですね、はい、そういうことですね、ちょうどそういうところにあの、うん、くるりと初めは違ったんですけど、まあ、行くようになってさせていただいたと、う
ん、あのまあ、順番に行くとその中でもどんなお仕事を若い頃からあの 若手やいう時にやった仕事はこれが良かったないの何かありますか、うんうんうん、
あの一番最初は福祉事務所で、
はい、
まあ、仕事、丹波の福祉事務所に行って仕事をしたんですけども、
はい、
その時はあの新しい今ねあの全国健康福祉祭りって福祉のイベントをずっとやったりしてますけども、
はい、
あれの最初 あのプレイベントみたいなのをその丹波私のいた事務所でやって、それ の、まあ、あの一番下働きですけども、うん、いろいろ関わらせていただいた
りと。その福祉事務所どこにありますの？
あの貝原、今は丹波市になりますね。
ですか、
当時あの貝原町っていうのの形ですけど、
はい、ほいでその後が、
その後あの今ね三角と共同の県民運動ということになりますけど、健やかな社会づくりっていう県民運動、
はい、
ボランティアの振興みたいなことをやりました。
それは地震より前ですか？
もうずっと前です、あの昭和から平成に変わったぐらいです。
ボランティア元年って言って、ね、震災のことを言いますけど、
あれより前にそうもっと早くから兵庫県ってそういうのやってたんですよ。
で当時何がきっかけでそんなボランティアを広めようとする、
まあ、これはもう前の知事さんからの話なんですけども、はい、やっぱりあの行政だけが、うん、あのなんか地域のことをやっていく時代じゃないと、
うん、
みんなで一緒にやっていくんだと、
うん、
県民が一緒に関わってそういう主体的に活動する、うん、そういうのが成熟社会だということで、あのボランティア、その当時はあの健やかな社会づくりとかね、
う
ん、心豊かな人づくりとかね、
あ、
そういうあの取り組みを県民運動としてやってた、そういう時代です。
心豊かな人づくり市というのありました
か？はい、そうです。
あれ何ですかそれ？
あの要は青少年の健全育成であったりとかね、
はい、
あのみんながあのもっと豊かなあの、うんうんうん、暮らし方できるようにっていう、そんな、
その心豊かな人づくり市のあの初めの頃に市長さんで明星さん、
あ、そうです、はい、私がその隣の健やかにいた時に市長でおられました。
私は高校の時の日本史の先生です。
先生またつながりますよか
ほんまに、
そうですか、
うん、そうですか。それで、うん、そこでその安らかなこう社会づくりをすると、
はい、
あのやっぱりボランティアに関するあの考え方とか行動は震災で変わりましたか？
やっぱりあの全然違うようになってますね。やっぱりあの私がそのボランティアの話をしてた頃って、うん、そもそもあのボランティアっていうと福祉のことだったんですね。
そうですね、うんうんうん、その災害があってではなくて、
そうなんです、
うん、
あのボランティアという概念をもっともっと広げて、ね、そういう意味ではあの今ボランティアという表現もあの地域活動することとイコールみたいなね話になってきてると思うんですけど、そういうことを最初にあの兵庫県がね言い出して考え出したという、そういう時代でした。
だからあの大震災というのは大きな災いでしたけども、それをある意味でプラスにうまく活用した一つがあのボランティア活動でしょうね。でそしてその後はビジョン局長というような立場も、
はい、まあ、あのその健やかなとちょっといろいろなとこ行って、うん、それからあのジャパンフローラとかの淡路のね、
はいはいはい、
花博とかね、うん、あそこの夢舞台作る、
はい
はい、あの仕事を6年ぐらいやってました。あのもう一番下っ端の担当ですんで、いろんな県庁の中の調整をする仕事でしたけれども、
走り回られたんですね、
はい、まあ、いろいろねあのお金の話とか、ね、そういうのをちょっと調整をするという、
あれも大きい事業でしたね。
そうですね、
そして
で、あのその後ちょっとあの大学に勉強に行かせてもらいまして、
どこへ何
し、大阪大学に行かせてもらいました、
うん、
でちょっと2年ほどあの、まあ、あのいろいろ、まあ、行政管理みたいなこととか、うん、ちょうどインターネットの走りの時代でしたんでね、うん、そのインターネットを使った情報発信みたいなことを大学で勉強させていただいて、
はい、
で帰ってきたと。
でそれが何年です
か？それがね 平成12年です、
うん、それはこう一旦お仕事を休んでみたいな形で、
まあ、あの離れて勉強させていただきましたね。ありがたいことに
そういうのもあるんですね。
そうなんです。昔はね学校の先生にもあったんですよ、内地留学なんか言ってね、
その
高校の先生なんかやったら、
まあ、一旦ちょっとお休みしてみたいな、
まあ、お休みとか給料は出るんです。
あ、そうなんですね。
仕事で勉強に行く
わけで、ね、なるほど、仕事の一環で、うん、は
あ。その分ちゃんとあの県政に還元しなきゃいけないん
です、ね、まあ、そのために知識をこう入れてくるために、
はい、やっぱりそういう社会のゆとりいうのはねほんま大事でね。
うん、
それで県庁に戻られて、
それから政策、ちょうどあの井戸知事が知事になられた時に、はい、その政策担当っていうところで係長の仕事を始めまして、
はい、
でまああの井戸知事が始めた臨県知事会議で、ね、うん、隣の県の鳥取さんとか岡山さんとか、うんうん、そういうところと知事会議やるっていうのを始めたりしました、うん、
まあ、関西広域連合ができる前の段階です
ね。そうなんですか。
あの大阪京都の知事さんとか、うん、あの大阪京都神戸の政令市長さんを集めた、うん、当時ではあの関西サミットっていうのも一回やったりしました、は
い、そういうのの中からあの広域連合のが出来上がっていくわけですよ。
広域連合って結構最近のものなんですね。
そう、広域連合自体はもっと最近ですけど、ね、だからちょっと、うん、そういうことをやっぱり関西で、ね、京阪神みんな一緒になってやっていかなきゃいけないっていうのがもともと機運としてあって、うん、そういうのを、まあ、あの井戸知事とか作ってきたというところだと思います。
へ、
まあ、まあそういうことをやったり、あの小泉内閣の時の、ね、都市再生とかね、うん、そういうのを担当したりしてました。でそれ3年ほどやった後にビジョンに変わって、でそれからずっとビジョンを長くやってたと。
ビジョンって何をするんですか。
展望、将来の。
は
あの、ね、昔はあの総合計、今でもね総合計画っていう言い方するんですね、
うんうんうん、
あの将来、まあ、こんなところにしたいと。でそのためにあれやりますこれやりますってね5年とか10年の計画を作る、
うんうん、
それがあの役所の一般的なやり方なんですけども、あの兵庫県はもうそういう県があれやりますこれやりますっていう計画を作る時代じゃない、まあ、それはそれでいるんですけども、
うん、
それよりもそのボランティアの話から来てるんですけども、うん、県民と一緒にこんな社会を作りたいと、
うん、
こんな社会がいいなっていうみんなで一緒の夢を描いて、うん、でそれに向かってじゃあ自分たちはこれやろうで行政はこれやろうと、うん、で一緒になって、うん、いい街いい社会を作っていこうっていうそういうやり方に
大体じゃあそのあのちょいちょい直接そういう仕事でないところにも行かれたけど大筋としてはもうずっとそういう畑ですかね。
そう
ですね。
だからそういうところに長く結局いるという形になって、
これ結局はあの阪神北野県民局長さんで、はい、さっき言われた地域なんですけど、特にあの阪神北野県民局では毎年秋にね、
はい、
オータムフェスタいうのをやってた、
うん、
でそれとは別に県全体でふれあいフェスティバルというのを毎年やっててですね、
はいはい、
あの10カ所県民局県民センターがあるいうことやったでしょ、
はい、うん、
でその、10カ所を毎年回っていく10年に1回帰ってくるわけですよ。
あ、それぞれの地域でそれ1年ずつやっていってっていう、
そう、順番にこう今年が神戸やったら来年は播磨とかいうような
感じ。あ、なるほど。
でそれがあのちょうど去年の秋に、
うん、
あの県全体のふれあいフェスティバルが阪神北に担当になった、
うん、
でそれとだから秋 のオータムフェスタと両方ダブル、
うん、
という計画やったんですけど、それがね、
あ、そうなんね、ちょっとこのね去年からコロナのことがあってなかなか大きなイベント皆さんに集まっていただくイベントが難しくなったということがあってちょっと伸び伸びになってたんですけど、
新しい格好でやろういう
で
ね、はい、今
やるんですか、うん、フレアフェスティバル、
あのこの祭りあの田辺先生ね実行委員長になっていただいてるんですよね。実は
先生
実はそうなんですけども、で、まあ、新しいやり方しようと、
う
ん、で今ねこういうあの皆さんの活動の舞台としてあの、うん、オンライン配信ね、うん、やるのが多くなってきてますけども、うん、このふれあいフェスティバルもオンラインでライブ配信しようということで、これはねあさって2月7日、
うん、
あの午後の13時半から、
はい、
あのライブ配信させていただこうということです。
どんなものが配信されるんですか。
これはねやっぱりあの阪神北、まあ、阪神エリアがそうなんですけども、
はい、
こう文化がすごい盛んなところなんですね、
うん、
でそれもあの昔で言った阪神モダニズムってね言われて、はい、あのいろいろ建築であったりとか美術であったり動きがあったんですけど、うん、 最近のさらに特徴で言うと、その見るだけじゃなくて若い人たちが自分たちでする文化アートの世界になってるんですね。いろんなあのすごい有数の音楽フェスティバルやってたりとかね、
うん、
ライブペインティングとか絵の美、うん、そういうイベントをやったりとかね、いる演劇がすごい盛んであったりとか、うん、そういうこともあって、あの高校生とか若者のダンスとかね、
うん、
そういうあの音楽であったりとか、そういうものを配信させていただこうとしてます、う
ん、で、まあ、あのたくさん映像として、
はい、
あの撮ってあるわけですよ、
うんうん、それぞれのコンテンツがあって、うん、
特にあの2月の7日にはその中でも代表的なものが集まって、
うん、
これはどこでした、場所は。
これはね、うん、ちょっと場所はね、
場所
があるとね、
集まられた
具合があるので、そかそか、場所は非公開だけど、それ
をね、2月7日の日にあの実際に来られる舞台もまた収録して、
ほう、
でその2月7日の午後1時半から、
うん、
オンラインで今までに撮ったやつもこの2月7日の分も全部、見れるようにすると。
へ、
これどなしたら見れますの？
あのふれあいフェスティバルっていう形で、あの特別にあの専用のページ作ってますんで、そこからライブ配信が見れます、
はい、もうキーワードはふれあいフェスティバルでいいんですか？
わかりました。ふれあいフェスティバルで検索したらページが出てくるわけですね。
はいはい、阪神来たっていうのが出てくると思います。それで、うん、であの当日はですね、純一ダビッドソンさんがあの MC やってくれまして。
そうなんですか。
そうなんですよ。
純一ダビあの
サッカーの
本田圭佑、ね、選手のモノマネする人。
はい、あの方があの出演していただいて、まあ、ちょっとそのこともあったの場所秘密ということなんですけど、人がいっぱい来るとあの
そかそか
具合が悪いということで
大変だから、
は
い、
ぜひぜひもうこれをあの明後日で、これはあの明後日の1時半からスタートですけど、あとはずっといつでも見れるいうことです
ね。はい、あのずっと夏いっぱいぐらいまであ のや
あじゃ あその日
だ仮に見逃しても見ます、うんうんうん、であのライブ配信のその高校生の音楽であったりとかダンスであったりとか以外にも、それまでの収録でですね、例えばあの珍しいところで言うと、なぎなたの演舞であったりとかね、
なぎなたの演舞見たことない、
ロボットサッカーであったりとかね、いろいろあの面白いイベント、あのそういうものも見れるようになってますんで、事前収録で楽し
み、ジャンルがすごい多岐にわたってますけど、
あのジャズであったりね、
あ音楽もあるんです
ね、音楽もあるし、であの当日のライブではね、高校生が狂言をやったりもするんですよ。
高校生の狂言、
高校生の狂言、
ぜひぜひ見ていただくと
面白いです ね、うん、ね、こちら2月7日の日曜日の13時半からライブ配信がフレアフェスティバル行われるということです、はい、今日は兵庫県阪神北県民局長の坂本哲也さんのお話でした。坂本さん、どうもありがとうございまし た, うました
どうもありがとうございました。2月7日13時30分からですので、はい、ぜひともよろしくお願いします、
はい、
ラジオ関西でも流してほしかったなって